どうぞ、マタイの福音書の5章、13節のところをお開きください。マタイの福音書の5章、13節から、今週は16節まで、ご一緒に御言葉を学んでまいりたいと思います。13節から御言葉を読みします。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。よーく皆さんがご存知であるその聖書の箇所です。あなたは地の塩であるって。あなたは世界の光であると。このように主がご自分の弟子たちにお話になりました。何をここで言わんとしているのか難しくありません。皆さんもお読みになると、そのメッセージが一体どういうものであるか、そのことにお気づきになられるでしょう。主がここで弟子たちに教えになったこと、それはクリスチャン一人一人にはこの世に対する責任があるということです。あなたにはこの世に対する責任があると。で、どんな責任か、それは彼らに伝えることがあるんです。彼らに知らしめなければならないことがあるんです。あなたや私に与えられている責任というのは、この世に対して影響を与えるという責任です。こんなふうに言えません、皆さん。クリスチャンというのを、例えばいろんな形で定義することができます。その中の一つは、多分こういう定義がふさわしいと思うんです。それは、クリスチャンというのは、この世に影響を与える者たちです。この世の人々に影響を及ぼす者たち。それが、私たちクリスチャンである。そのことを、主はここでお話になっていらっしゃるわけですが、ちょっと見ていただきたいのは、13節の始めにも、14節の始めにも、そして、16節のところにも、あなた方というふうに記されています。その言葉が出てきます。実はこの、言語を見たときに、すべてこれらは強調しているんです。ですから、イエス様はここで、あなた方、そこにいる弟子個人だけじゃなくて、弟子たち。もっと言えば、個人だけじゃなくて、そのクリスチャンたちの集まっている教会。それに対するメッセージであると言います。もちろん我々一人一人がこのメッセージをしっかりと受け止めなきゃいけません。しかしそれだけじゃない。あなた方だ。あなた方が地の塩なんだと。あなた方が世界の光なんだとおっしゃった。私たちはこの群れとしてその責任を負ってるんです。個人としてだけじゃなくて、我々群れとしてもこの世界に影響を及ぼしていく。その責任を私たちは負ってることを、主はまず私たちに教えてください。この塩について、この光について、イエス様はこの例えをもって大切な責任があるということをお教えになるわけですけれども、それを皆さんと一緒に、御言葉を通して見てまいりましょう。まず13節を見ていただきますと、地の塩についての話です。ということは、あなたも私も、クリスチャンであるあなたも私も、務めを持って、この世に置かれているということです。あなたは塩だとおっしゃった。今から見ていきますけれども、こういう務めを負って、あなたはこの世に置かれているんだということです。ですから我々は、どういう務めを神様からいただいているのか、そのことをしっかり覚えなきゃいけません。この務めをいただいて私たちは、この地上にある限り私たちはこの務めを果たし続けていこうとするんです。天に上がるその日まで、私たちはこの責任を果たしていくという大きな務めをいただいています。 まずじゃあこの塩について考えてみましょう。塩はどんなふうに用いられるのかです。私は料理をしませんからよくわかりませんが、あることはわかっています。それは、味をつけるということです。塩というのは、塩の用途っていうのは全体の味を引き締めたり、食材の甘み、その旨みを引き出したりとか、また保存するんだと。そのように、あるものには記されていました。なるほど。そういう働きをするんだなと。で、今、そのように多くの人たちは塩を用いています。驚くべきことは、約2000年前も同じようだったということです。塩は非常に貴重でした。非常に重宝されてました。まず私たちが今見てきたように、塩というのはまず味付けをするものです。私たちも食べてみて、味が薄いと、塩ちょうだいって言います。自分の好みの味に少しは変えることができます。なんでイエス様はこういう例えを持って、あなたや私の責任をお話になったんでしょう。少なくとも味をつけるという、そういう働きを負ったこの塩。この塩を用いて私たちに、イエス様が何を教えようとされたのか。塩が物に味をつけるように。私たちも味気のない生活を送っているこの周りの多くの人々に味をつける責任がある。どうです、皆さん。皆さんの周りにいらっしゃる皆さんが本当に与えられているその人生を楽しんで、喜んで、感謝して、人生って素晴らしいって、そのように本当に心から言いながら生きてるかどうか。ある統計があるんですけれども、これはリクルートの研究員の人が研究なさった生活満足度っていうわけで、いろんな形で我々もマスコミを通してそういったことを知らされるんですけども、そこにはこんなふうに書いてます。内閣府によると、満足していると回答した人の割合は、ちょっと前なんですが、1978年には、10.9% であったのが低下傾向にあると。2005年にはわずか 3.6% に下がってしまったと。そして満足している、まあ満足していると回答した人の割合を合わせても、満足している、まあ満足していると回答した人の割合を合わせても 35.8% と4割弱にとどまっている。こんな統計私たち聞かなくったって不満を抱えてる人いっぱいじゃないですか。もう仕方がないって諦めようってどんなに考えたって改善しないんだから今の現状に満足しようってそうして諦めておられる人たちはたくさんいらっしゃる。でも確かにもったいないですよね。神様が与えてくださったこの地上での生活を本当に感謝を持って喜びを持って生きるって素晴らしいってみんな生きれるのに多くの人がそんな風に生きてないっていいです。だから彼らに味をつけるんです。虚しい生活を送っている多くの皆さんにそれとは違う生き方があるんだって。それとは違う人生があるんだっていうことを私たちはお伝えするんです。そのために我々クリスチャンが満足してないとダメでしょ？よく皆さんはコリント第2の9章の8節の御言葉をご存知だと思うんです。ここにはこうあります。パウロが言ってます。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りてすべての良い技にあふれるものとするためにあらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。今皆さんお気になったようにあなた方を常にすべてのことに満ち足りてとあるんです。このあなた方というのはクリスチャンたちの話でありそこにあなたが含まれていることはよくご存知です。 ね、信仰者の皆さん。誰か別の人の話をしてんじゃなくて、あなたの話をしてんです。あなたが主によって救われたということは、神様がこの約束をあなたに与えてくださったんです。どんな約束かって。あなたは神様の満足を持って生きることができる人へと生まれ変わったということです。どうあなたが否定しようと御言葉はそう教えるんです。それが救われた人に与えられた神様からの祝福です。しかもその満足というのは常に全てのことにおいてです。例外がないって言うんです。どんな時でも満足を持って本当に満ち足りたそういう心で一日一日を過ごしていけるって。今あなたの現状とはかなり違うかもしれない。でも皆さんにまず覚えていただきたいのは、これが神様の約束であり、この約束をイエス・キリストの恵みによって救われた信仰者一人一人に神様がお与えになっていらっしゃるということです。問題はじゃあどうしたらそれを自分のものとして生きることができるのか。ひょっとしたらそこかもしれません。だって御言葉はこのような満足を持ってあなたが生きることができるんだということを教えてくださり、その約束を与えてくださっている。どこに問題があるか言いましょうか。罪ですよ。皆さん。そこなんです。もしあなたが神の前を正しく歩んでいらっしゃるならば、この約束はあなたのうちに成就しているはずです。ですから、まず、塩を使ってイエス様が弟子たちに教えたかったのは、あなたの周り見てごらんなさいって、どれだけの人が、本当に虚しい、生きがいのない生活を送っているかって。あなたや私の責任はそういった人たちに味をつけることだって。二つ目に言うことは、塩というのは防腐剤です。そういう役割をしました。日本だってそうでしたよね。山岳地帯にそういった魚等を運ぶときに塩漬けにして運んでるわけです。不思議ですよね。どこの国に行ったってそういう知恵がちゃんと与えられてる。イスラエルでもそうでした。その肉にこの塩を少量塗ると腐っていくのを遅らせることができたわけです。あなたは塩だとイエス様おっしゃった。あなたは腐るのを遅らせる働きをするんだ。今の世の中を見たときに、誰も良い方向に世の中が向かってるなんて言える人はいません。その逆でしょう、皆さん。どんどんどんどん世の中が悪くなっていく。いろんな国が自由を得たって。その結果どうなったかって。まだ国は混乱状態にあるじゃないですか。アラブの春の後、あの地域はどうなったんでしょう。それだけじゃありません。犯罪もどんどんエスカレートするし。もう犯罪を聞いても驚かない私たちになってしまった。変な免疫力がつきました。悲しい話です。悪はどんどん増大していきます。聖書が教えるような社会になっていってます。イエス様がおっしゃるんですよ。あなたは防腐剤だって。あなたは地の塩であるって。ということは何かっていうと、あなたや私の務めは、この悪が増大していくのを遅らせるという務めがあるって言うんです。どういうことなのか。皆さんがされていることです。皆さんは、主イエスキリストに逆らっておられる皆さんのために祈ってらっしゃるでしょ？彼らのために福音を伝えてらっしゃるでしょ？そして彼らの前であなたは正しく生きて、そして彼らの前に模範を示してるじゃないですか。そうして彼らに、あなたも同じように罪を悔い改めてこの救いに預かりなさいというメッセージを発し続けてるんです。そうして社会が悪に染まっていくその速度を収めてるんです。そういう務めだって言うんです。だから私たちはますます我々の周りにこの素晴らしい救いを信じてらっしゃらない方たちのために祈り続けることが必要だし、この福音を語り続けていくことが必要です。そういう務めがあるんだということをこうしてイエス様もお話になってらっしゃる。三つ目を見てください。乾きを与えるものです。私たちの生き方によって人々に乾きをもたらすんです。だって塩 濃い、塩辛いものを食べると、私たちは間違いなく喉が渇きますでしょ。食事の後、水ばっかり飲んでると、ちょっと味が濃かったかなとか、我々言うじゃないですか。そういう働きがあるわけです。つまり、あなたの周りの人々はあなたの生き様を見て、そして渇きを覚えるかどうかなんです。周りの人たちがあなたを見て、この人のように生きていきたい。何かわかんないけど、この人が持っているものを私は持ってないから。この人のように私は生きていきたい。そういった渇きをもたらす存在。それが私たちクリスチャンだって言うんです。それがあなただって言うんです。ペテロはペテロ第一の手紙の3章の中で、希望についてこんなことを言いました。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。ペテロ第一の3章の15節ですけれども、そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。この御言葉が私たちに教えてくれていることは、あなた方を見ている人々が、あなたたちに説明を求めるということでしょ？そう書いてましたよね。あなた方のうちにある希望について説明を求めるって言うんです。周りの人々が信仰者であるあなたを見てて、みんな質問するんです。なんでこの人はこうなんでしょうって。なんでこの人はこんな風に生きるんでしょうって。特にこの箇所では、なんでこの人はこんな希望を持って生きてるんでしょうって。そのことを質問する。その時にちゃんと答えてあげなさいとペテロは言うわけです。そうすると、聖書が教える希望っていうのは、世の中が教える希望とは違います。どんなふうに違うかっていうと、聖書の教える希望っていうのは、どんな迫害を経験していても、信仰ゆえにいろんな困難を経験したとしても、その中にあって、あなたに忍耐をもたらせるものです。どういうことかっていうと、こういうことです。イエス様を信じ、イエス様に従っているあなたにいろんな迫害が来るとしましょう。でもその中にあってあなたは何をするかっていうと、あなたはイエス様にお会いするその時を覚えてその日を待ち望むわけです。イエス様の前に立った時にその方がちゃんとあなたにふさわしい報いを与えてくださる。信仰者の皆さんは信じていらっしゃるでしょ？あなたが主のためになすどんな小さな働きも決して主の前では無駄ではないってこと。ちゃんと主はそれを覚えてらっしゃって、それにふさわしい報いを与えてくださる。だからどのような迫害があったとしても、その中で主の前に立つ日を覚えてしっかりと主に従い続けていこう。ですからこの永遠の希望という、この主にお会いするという希望は、今現在経験しているその困難の中で、妥協せずに従い続けていこうという忍耐をもたらします。同時に、この聖書が与える、その約束する希望っていうのは、一人一人の魂に確信と励ましと保証を与えます。つまり、神様のお言葉を見るときに、こんな約束を神様がしてくださった。そして私たちはそれを信じる者たちです。ね、信仰者の皆さん。あなたも私の信仰も、それは神様の約束を信じる信仰でしょ？私たちの罪が許されたってなんで我々は信じているか。そのように神様のお言葉が約束してくださったからです。死んでも生きるってなんで我々は信じているのか。そのように神様が約束されたからです。罪の許しをいただいたものは永遠に許されている。なんでそう信じるか。そのように聖書が約束してくださっているか。ですよね。だから私たちの信仰っていうのは神様がおっしゃったことに確信を置いているわけです。ですから私たちがどんなに迫害を経験しようとその中にあって、いや、主はこうおっしゃった。主は必ず必要を与えるとおっしゃった。主は必ず私を守るとおっしゃった。主は私から離れることなくいつも私と共にいてくださると約束してくださった。そういう約束が私たちの心の中に強い確信をもたらすんです。そうやって皆さん生きてらっしゃる。不安になる時でも神のお言葉を見て、このような約束をくださった、このような神でいらっしゃる。そうして皆さんはそこに、 希望を見出してらっしゃる。そういうものです。聖書の教える希望っていうのは。私たちが主に従い続けていくための力です。今もお話したように希望っていうのは、神のお言葉に立つものです。神様は私たちに素晴らしい約束を与えてくださっています。信仰に至った私たちに神様が与えてくださった約束。さっきから見てきているように一つ目に言えることはイエス様が私たちを迎えに来てくださるということです、ね、イエス様帰ってこられるんです。必ずあなたは私を迎えに来てくださる。その時を待ち望む者として今日我々生きることができます。二つ目に言えることは、我々は蘇りという約束をいただきました。我々は死んでも生きるんです。確かに肉体は衰えていきます。死という問題が私たちの現実の問題として近づいてきます。でも我々信仰者は死んだとしても、それは終わりではないし、それは裁きを意味することでもない。それは素晴らしい祝福を意味する。我々は死と共に永遠を過ごすことができる。主イエスキリストが蘇られたように、その死を信じる私たちも同じように蘇るんだ。その約束をいただきました。その希望を持って我々生きることができる。私たちは主のもとに引き上げられるというその希望を持って生きています、ね、死を経験してかどうか分かりませんけど、 確実に私たちは最終的に主のもとに上がります。でも願わくば死を経験することなく主のもとに引き上げられたいと願っています。なぜならその約束を主は私たちに与えてくださった。主ご自身が私たちを迎えに来てくださる。主の敬虚が約束されています。その時に私たちは栄光の体をいただくという約束をいただいています。どうです皆さん、この罪の体を負って永遠を過ごさなきゃいけないなんて、もしなってたら。悲惨でしょ？ずーっと罪との葛藤が続くんだったら。ずーっと主を悲しませるような、そういった事態が続くんだったら、もう悲しくて仕方ない。素晴らしい約束は、この罪の体から解放されて栄光の体をいただきます。そんな希望を神は私たちにくださった。主は私たちに約束の成就を約束してくださっています。主がおっしゃったことは必ずそうなります。主の約束は必ずなされます。その約束を私たちに与えてくださった。その希望を持って我々生きることができるし、最後に永遠の命です。感謝だと思いますよ、皆さん。死んで、私たちが蘇って、この愛する死と永遠を過ごせるって。この死を仰ぎ見ながら、この死を褒めたたえながら、私たちは永遠を過ごすことができるって。で、こういった約束が与えられ、こういった約束の上にあなたも私も立ってるんです。この約束は誰か別の人に与えられたんじゃなくて、あなたに与えられた約束であり、私に与えられたものです。この約束を信じ、この約束に立ってあなたは生きることができるんです。どうぞそのように生き続けてください。そしてそのような希望をあなたがいただいたことをあなたは人々に伝えるという、その責任を負ってるんです。なんで神様があなたにこんな希望をくださったかって。人々にそれを伝えるためにです。だって希望を持ってない人があなたの周りに溢れてるからです。希望があるんです。主イエスキリストにある希望が。永遠の希望が。ですからこの主をということを見たときに、大切な働きを主からいただいてました、ね。ちょっと考えていただきたいのは、あなた方は地の塩ですとおっしゃった。そして今、塩の働きを見てきたんです。味をつけたり、腐敗を遅らせたり、乾きをもたらしたり。でもこの働きっていうのは、塩のための働きじゃないですよね。塩がなす働きでしょ？我々も自分のために何かするっていうんじゃないです。我々も人々のためにするんです。私たちは我々の周りにいる人々の幸せのために何ができるかを考えるわけです。あなたの愛する家族のために、 あなたの愛する友人のために何ができるか、彼らの本当の幸せを考えたら、彼らにこの希望のメッセージを伝えなきゃいけないんです。この救いこそが彼らに希望をもたらすんですから。この主イエスキリストの救いなくして、本当の幸せを得ることなんかできないじゃないですか。だから私たちは彼らの幸せを望む者として、彼らにこの知らなければいけないメッセージを語り続けていくんです。私たちは彼らが常に喜びを持って生きてもらいたいと願っています。じゃあどうします？喜びを与えることのできる神様を伝えなければ、その喜びを持って生きることなんか不可能でしょ？この世の中にあって平安を持って生きてもらいたいと思います。だとしたら平安の神である方を伝えなきゃいけない。彼らが罪の許しをいただいてほしいと願うんだったら私たちは伝えなきゃいけないんです。救い主を。大切な務めを我々は神様からいただいているんだと、そのことをイエス様おっしゃるんです。で、この13節の御言葉をもう少し見ていただきたいのは、こうありますでしょう。もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。我々これ読むと、ね、塩も塩気がなかったら価値がないものとして捨てられるんだ。そんなふうに見るじゃないですか。実はこの当時、塩気を失った塩は、本来の目的でない目的のために使われてたんです。説明しますね。実は今でもそうなんですけど、あの死海の付近に行くと塩が取れます。で、死海付近で塩を摂取したとき、あるものは今見てきたように、本来の塩の働きをなして、塩漬けだとか調理に役立つものとして用いられたんです。しかしある塩は、その塩味をなくしてたんです。じゃあそういう塩はどうしたかっていうと、まず捨てるんじゃなくて、エルサレムの宮の中にそれは保存されたんです。冬の雨がやってきます。そうするとその雨が大理石の中庭を濡らしてしまって非常に滑りやすくなるんです。その時に何をしたかっていうと、その塩味のない塩を持ってきてそこにばらまくんです。そうすると滑り止め防止になったんです。そういうふうにして使われたんです。そうして人々の足に踏まれてたんです。だからこんな話をイエス様はここでなさってらっしゃるんです。だって現実にそういうことがなされてたんです。塩の本来の働きをする。そのために塩はあるんです。でもそのためには、塩は塩でなければならなかったんです。塩に様々な不純物が混じってるとダメなんです。私たちも何回か死海に行きました。ある時の話ですけれども、あの死海の水っていうのは塩水じゃないですね。様々な鉱物が混ざってるわけですけども、マグネシウムであったり、カリウムであったり、また大量の塩化物もあの死海の水の中には混ざってるわけですけども、ある人間がですね、キュウリを持ってきました。塩漬けにするっていうわけです。面白い実験だなと思いました。一瞬美味しいのができるのかなと。聞いてみたらあんなも食べられなかったですよって。だって純粋なその塩だけじゃないんですもん。つまりね、こういうことです、皆さん。イエス様はあなたは地の塩だとおっしゃった。大切な役割があるんです。あなたの周りの人々にこの神様の素晴らしさを伝えていくんです。希望のない人々に希望を伝えていくんです。でもそのためにはあなたのうちに不純物があってはいけないんです。つまりあなたのうちから罪を除いていかなきゃいけないんです。そうしなければあなたは塩として役に立たないって言うんです。さっきも私たち見てきたように我々は世の中の人々に対して大変な模範を示すわけでしょ。私たちの生き様が彼らにとって大きな模範となるわけですよ。あの人のようになっていきたいって、この人のように生きていきたいって、しようとして働きを成していくために、私たちのうちからそういった不純物を除いていきなさいって。 その時に神様があなたは私を使ってくださいって。そしてしっかりと使用として働き続けていきなさいって。そのことをまずこの13節でイエス様おっしゃってます。そして14節から16節をご覧いただきますと、ここには光の話が出てきます。あなたは光であるって。あなたは世界の光であると14節の中に記されています。光の役割なんて説明する必要もないでしょう。その場を照らして明るくし、誰にでもはっきり見えるようにするんでしょ、光っていうのは。光をつければ、電気をつければ、ものがよく見えるようになるわけです。世界の光だとおっしゃった。世界に光を当てて、人々が物事を、真理をはっきりと見れるようにする。そういった役割を、あなたは主からいただいているって言うんです。見てください、14節に。山の上にある町は隠れることができない。だって山の上にあればどっから見ても見えます。それがあなたの役割だって言ってるんです。ね、あなたの周りにいるすべての人々があなたを見て、さっきと同じです。この人の持ってるものを私は知りたい。この人のようになりたい。あなた方は世界の光だとおっしゃった。イエス様を信じ、この救いに預かった人々は光の子供になったんです。その子供らしく歩みなさいとパウロはエペソの5章の8節で教えるし、この曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となったあなたは、それにふさわしく生きていくようにと、ピリピの2章の15節で教えられるし、ヨハネの8章の中で12節にイエス様は、私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。あなたは命の光を持っている者として、その光をこの世にやって輝かせていきなさい。そのことが教えられています。ちょうど、この山の上にある町のように、人々の目の前にはっきりと、その存在を示す、そんな、町であるように。あなた自身も人々の前で、あなたのうちにいらっしゃる、その神を、その素晴らしさを明らかにしていきなさい。十五節の御言葉の中に、明かりをつけてそれをどこに置くかという話がされています。明かりをつけてそれを隠す人はいません。食台の上に置くって。何のために?家のすべての人を照らすためだ。家全体を照らすためだ。隠したりしない。ということは皆さんね、我々信仰者が、クリスチャンが、もし我々の信仰を隠しているんだったら、光であるあなたはその働きをしていないということです。光は、その光を輝かせるという務めを持っているんです。この素晴らしい救いに預かった私たちがその救いを隠しているんだったら、どうやって人々を説得します?隠さなきゃいけないような救いだったら、人々それを求めます?私たちが主からいただいた救いというのは、唯一の救いであり、すべての人々が信じ受け入れるべき救いです。これに勝る救いはありません。だったら私たちは隠すんじゃなくてそれを公にすることだって言うんです。それがメッセージです。16節の始め見ていただきますとね、このようにと書いてあるんですが、実はこのところにある目的を表す接続語が使われているんです。接続詞が。この話をした後16節で、主イエス様は、このような目的のために、光をちゃんと食台の上に置きなさいって。そのようにおっしゃったんです。光を人々の前で輝かせなさいって。食台の上にしっかり置きなさいと。このような二つの目的のために。その目的が16節に出てくるんです。一つ目は、それはあなた方の光を人々の前で輝かせとあります。何の話か。人々があなた方の良い行いを見てと続くわけであって、まず最初に言うことは、クリスチャンの皆さん、光をその 食台の上に置くっていうことはどういうことかっていうのは、こういうことだって。あなたは良い行いを人々の前で実践し続けなさいって。そのことを言うんです。良い行いをしっかりと人々の前で行い続けていきなさいって。良い行い。どんな行いかわかりますでしょ？神を喜ばせる行いです。良い行いと。それは、その良い行いというのは、神様を喜ばせる行いであると。で、おそらく皆さんお気づきになったと思いますけれども、そのことを我々何度も学んできましたでしょ。私たちが喜びを持って歩み続けていくために必要なことは何かって。神を喜ばせ続けることだって。私たちが神を喜ばせ続けているならば、私たちも喜び続けるんだって。同じことですよ。主がおっしゃっていることは、人々の前で、主が喜びになることを私たちが継続していくならば、あなたは光として大いに用いられ続けていくという話です。私たちがいつも考えなきゃいけないのは、どのようにして主を喜ばせるかです。主は喜ばれることを選択していくことです。良い行いを成し続けていきなさいって。そしてもう一つ目的が記されています。神の皆が崇められるためだって。神の皆が崇められるためだって。天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいってあります。つまり、あなたたちの歩みを見て、周りの人々が、この神様を見、この神様を崇め、この神様を信じるように。どんなに素晴らしい神がいらっしゃるのか、どんなに素晴らしい救いが備えられているのか、それを証しできるのはあなたや私だけです。この救いに預かったものだけです。あなたがしっかりと死に喜ばれることを成していくならば、神様はあなたを使ってくださって、そして人々があなたを見るときに、この人が持っているものを私もいただきたい。そして後にその神を崇めるものへと変えられていくわけです。少なくともそれを見るだけで私たちは大きな責任を神様からいただいていること、そのことを皆さん再認識していただいたと思います。あなた方は地の塩であるとイエスもおっしゃった。大切な務めをいただきながら今日生きているんです。あなた方は世界の光だとイエスもおっしゃった。大切な務めがあるんです。我々はこの世にあって、この救いの素晴らしさを明らかにしていくんです。どんなふうに？私たちの生き方をもってです。私たちの生き方をもってです。ロイド・ジョンズ博士は、教会が社会を変えようと一生懸命努力しても、もしそれが聖書的方法でなければ変わってこないと言います。教会の一つの大きな問題は、聖書的方法以外の方法で変えようとしたところにある。こんな風に記しています。ちょっと長いんですけど、また皆さんにゆっくり考えていただきたいんですけども、お読みします。今私たちは50年前よりも、はるかに不道徳な社会に住んでいるということである。これらの社会改良は、聖書的方法によるのでなければできないということは、明白ではないだろうか。人は原則の適用によって、直接的にこれをしようと努力する。しかしそれらは、できないということに気づく。その問題点は、キリスト者があまりにも少なすぎること。また、キリスト者である私たちが十分に主になっていないことである。私は攻撃的な意味でこう言ってるのではない。ただ、真の意味でのキリスト者のことを言っているのである。それと同時に認めなければならないのは、 私たちが部屋に入っていったとき、私たちが来たというので、そこにいた人々がすぐ言葉遣いや会話を抑制されるということがあまり私たちについて言えないことである。その点が私たちの嘆かわしい失敗である。真の生徒はその影響を放射するものである。それは彼がたまたま居合わせるどんな集まりにも浸透するものである。問題は塩がその塩らしさを失ってしまっている点にある。私たちは当然あるべき姿で生徒であることによって仲間を制御することをしていない。教会は戦争や政治などの主な論点について重大な宣言を発表するが、世間一般の人は影響を受けない。けれども仕事場で働いている一人が真にキリスト者であり、その命が聖霊によって救われ、作り変えられているならば、その周囲のすべての人に影響を及ぼさずにはいないのである。もし我々が本当に生まれ変わったとするならば、そして私たちが神の前を正しく歩んでるんだったら、間違いなく私たちは、そしてあなたは彼らの前に地の塩として世の光として、その影響を及ぼしているって言うんです。そう思いません、皆さん。問題は私たちなんだって。問題はあなたや私だって言うんです。我々がどんなふうに生きているかなんです。私たちの生き様が本当に彼らに私たちの主を、この救いを明確に示しているかどうかです。その責任を我々信仰者は考えなきゃいけないって言うんです。この間のオリンピックで日本のフィギュア界で、浅田真央という一人の素晴らしい選手の演技を我々に見ました。ある、リポーターが、彼女のお母さんのインタビューの記事を載せていました。お母さんの京子さんが、このリポーターに言ったこと、こんなことだった。フィギュアスケートは、勝った負けたではないと思うんです。生き様をどう氷の上で見せるか。それがフィギュアではないですか。自分の生き様をどう氷の上で表現するか。我々は氷の上に乗ってません。この地上にいるんです。我々は生き様を持って私たちの主を、この救いを明かしするんです。それがクリスチャンだ。それを主が望んでいらっしゃる。だから主はおっしゃったんです。あなたは地の塩だって。あなたは世界の光だって。この世にあって、神様の偉大さ、その救いの素晴らしさを生き様をもって示すという務めを私たちはいただきました。どうぞ信仰者の皆さん、あなたは地の塩なんです。世界の光なんです。そのように生きてください。それが主があなたに望んでいらっしゃることです。お祈りします。父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝します。あなたは私たちを罪より救い出してくださり、生まれ変わらせてくださいました。心からあなたが払ってくださった犠牲、そして与えてくださったこの救いに感謝をいたします。それで全てが終わりではなくて、私たち救われた者たちには大変な、また大切な責任をあなたは託してくださいました。この救いの素晴らしさを人々に伝えなさいって。この救い主の素晴らしさを伝えなさいって。どうぞ神様、この愛する兄弟姉妹たち一人一人を強めてくださって、そのように生きることができるように、それぞれの歩みを持って、あなたの素晴らしさ、この救いの素晴らしさを伝えることができるように、主をどうぞ一人一人を強め励ましてください。それぞれの信仰を今一度奮い立たせてくださって、今からそのように生きたいという強い願いを持って、それを可能にしてくださるあなたに助けを求めつつ、今日からまた歩んでいかれますように。 そしてあなたがそれぞれお持ちくださって、この愛する兄弟姉妹の周りの皆さんが、あなたに渇きを覚え、あなたの救いを求めて出てくるものへと変えられますように。一人一人の上にあなたの豊かな祝福が与えられますように。御言葉を感謝し、またあなたの全能の御手に、この愛する皆さんを委ねして、この祈りを救い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。